おはようございます、小松でございます。今日ね、自宅の近くでね、今からちょっと銀行とか、今日はちょっと、家族のですね、奥さんが誕生日なんで、ちょっと花を買いに行こうかなと思ってる最中でございます。それで今日ね、久しぶりライブのお知らせなんですよね。来月の、7月の4日の土曜日なんですけれども、京都タワーの展望室で、午後2時からと午後3時からの2回にわたって、ピアノのねライブを、することになりました。で、まあ夏ではあるんですけど、まあ昼下がりですよね。今まで京都タワーのね展望室って七夕が結構多かったんですよね。まあ今回もね時期が七夕に近いんですけれども、まあちょっと趣向を変えるというか、まあ夜にやるっていうのはね、まあちょっといろんな理由があって昼にね、変更したんですけれども、まあそのあたりにですねやって、で、まあ、昼下がりの、日だまりですよね、まあ、暑い時期にはなりますけど、昼間のね展望室の雰囲気をですね楽しんでいただくような形の、ライブになるかと思います。まあ、それで小松がねもう一人で演奏して一人で終わっていくっていう感じなんで、ゲストさんとかねそういうのは特にはないんですけどね。まあ1時間弱、まあ40分ぐらいかな、演奏しようかなっていうふうに思ってるんですね。で、例年だと、途中途中で MC、僕のこういう喋りですよね、それをね、ちょっと入れてたんですけども、多分2回ともね、MC なしで、音楽だけっていうか、ピアノだけで全部こう、表現ね、何曲か完結させようかなっていうふうに思ってますね。で、まあこれ2007年にですね、僕京都タワーの展望室で、音環境デザインの実践をやったんですよね。で、まあそれが元で僕のそのライフワークです。サウンドスケープのね、音環境デザインの、きっかけとなったわけなんですけども、まあ、その場所でですね、毎年そうですね、去年はちょっとね、コロナになってしまったんで急遽ね中止にしてしまったんですけれども、あとね8月の終わりにもちょっとやろうとは思ったんですけど、いろいろな理由があってちょっとね中止したんですよね。はい、それで1年は、休んだんですけど、あとはねずっとね連続でね数えてみると17回ぐらいしてるなっていう、そういうね、かなりこう、おなじみの、ライブなんですね。でね、4月から僕立花大学に行っているので、移動したんですけどね、なのでその関係者の方も結構来られるかなと思いますね。はい、元々の、ね、大学の関係者ももちろんね大歓迎ですし、はい、新しくね小松を知っていただいている方に、夜のねライブというより昼ですよね、ちょうどその一番その西日がね入る直前なんですよね、2時から4時までっていうのが。なのでそういう時に山際とかですね、京都盆地のこう雰囲気がどう変わるかっていうのを見ながらね、僕は見ながらの演奏するんですよ。だから共演者としては音のね共演者というよりも視覚的なね共演者が多いなと思うので、そういうところでどんな風景がね、奏でられるかね、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思います。まずちょっとね銀行でお金を下ろしてきたので、そこからまだ話を続けていきたいんだけど、どんな曲を弾くかっていうのをねよく聞かれるんですよね。はじめにセットリストって言って、曲を決めて出るのかっていうふうに言われるんですけどね、これ正解でありね間違いでもあるんですよね。自分が弾く曲はちゃんとね何曲かはもちろん用意してるんですけど、その出し方なんですよね、何番でこの曲出すかとか、そういうのはねもうその場でしか分かんないというか、一番大事なのは自分のねエモーションなんですよね、ビーイングのねエモーションが出発となって、それで例えばこういきなり京都アミエスっていう曲を弾くかもしれないし、でも大体最初はね様子見るために即興なんですよね。 即興でちょっと状態を見て、まあ駆け引きやってですね、それでまあコンディションを整えてからまあ自分の曲っていうような感じですね。でね、僕の曲のパターンがあるんですよ。あんまりパターン化したくないんですけど、まあ十数年かな、もうパターン決めてて、イントロがあって、メロディーがあって、で間奏があって、即興があって、そしてまたメロディーに戻って、イントロね、アウトロがあって終わるみたいな感じにしてるんですよね。でそういうので大体3分から5分ぐらいの曲なんですよ。でそれでまあそういうのが、まあ、京都タワーの曲だと、まあ、10曲ぐらいあるんですよね。でさらに他の曲も合わせるとまあ日常で100曲ぐらい弾けるんですけど、それをねその場に合わせてね出すんですよね。まあ、それがまあ人のね、お客様のお顔を見て、日本料理がねこう突き出しとかいろんなもの出るみたいなのと同じような感じに、ね、なってるんですね。はい、今日のね配信ねたびたび切れて申し訳ございません。今ね花を買って妻が誕生日なんですよね、6月の13日という、はい、ちょうどねアジサイが出る頃なので、アジサイがねちょうどこう一番真っ盛りというかね、ハイドレンジアっていうのかな、学名で言うと、それを入れてね、あとねちょっと黄色系の花も買いましたね。黄色のねひまわりっぽいやつ、あとねそのちょっと細かいんだけども、その中間色のねちょっと細かい、枝のあるようなね、どういうのかちょっと名前忘れちゃったんですが、それを3つをねあしらって、家が近いのでもう最初の簡易包装ですね、それで買ってしまいましたという感じでね。えやっぱなんか花、急にちょっと話変わって悪いんだけど、2年前にね母親が亡くなったんですよね。2年ちょっと前かな、一昨年の10月なんですけど下旬に。それでまあ教員だったんで、仲の良かった教員がですね花持ってこられるんですよね、今もずっと。しかもねなんと毎月持ってきてくれるんですよ。まあ父がねいるので父が対応してるんですけどね。でまあすごく嬉しいしお世話になったしいいんだけど、やっぱりね生きてるうちにね花とかなんとかをやっぱりね大事な人にね渡してすごい大事だなと思ったんですよね。死んでからはねやっぱ見れないんですよ、花でも何でもプレゼントでもね。なんか亡くなってからいろんな香典だかなんかこうまあいろんな品物とか来ますけどね、いや別それはいいよ、別否定はしないけど、でもね生きてるうちにそれをねとことんこうプレゼントするとか話すとかね、それせんと意味ないんちゃうかって僕は思うんだけどね。そうそう、なんかね順番が逆っていうことで、逆、そうそう、だからねそういう感じで僕は花すごく大好きなんで、誕生日とか大事な時とかねそういうのは渡すようにはしてるんですよ、はい、っていうことで。でね僕もライブ去年ねいろんなことが できなかったんですよね。だから今から再開すると言ってもいつこれ自分も死ぬかもしれないしね、いや死ぬ可能性ありますやっぱり、うん、生きてると。だからもう一期一会なんですよ、また次があるからね、また一家ではね行きたい方いらっしゃったらね、それね分かんないよ、来年するかどうか分かんないし、するとは思うんですけどね、うん、でも京都タワーの方から依頼のこれまあお仕事なんで、じゃあもう来年来なくてもいいよってなったらもうこれ全然できないじゃないですか。だからね僕は一期一会なんですよね、うん、その場限りというか、まあそういうね気持ちじゃないとやっぱライブはできないしね、しようとも思わないというか、自分が本当にこの場所好きで やって必然性があってね、うん、そういうところだったらまあこれ言い方あれだけどやってあげてもいいかなって思うんですよね、はい。自分は本当にどこでもライブ行きますんでっていうタイプじゃないんで、はい、もうしたくなかったらしないからね本当まあそういうビーイングでやってるとね、やっぱ価値がね自分にとってのね嘘をつかない、あれよ、自分以外の他人じゃなくて自分の価値を、自分が認める自分の価値みたいなものがやっぱりねマックスになるとね、やっぱそこで引きたいなと思うんですよね。 だからライブの成功か失敗かとかも分かんないけど、まあ大体成功してるけど、その事前の環境設定ですよ、それがないとね全く意味ないのでということなんですよね。はい、ということでございます。あとね、あのプレミアムの方もね、もちろんここのね、あのチャンネル聞いていただいているので、タワーのねライブ行きたい方、プレミアムの方、ご招待します。ね、普通だと搭乗券が1000円ぐらいかかるんですよね。もちろんかかるんですけども、プレミアムの方に限りますけど、この放送聞いてね行きたいわと思ったら、遠慮せずにね、ディスコードのメールか普通のメールかね、小松の連絡メアドを知ってらっしゃると思うので、はい、ご相談に何名様かねお伝えいただいたら、はい、行けるようにしますので、はい、個別にそれ連絡いただけたらと思います。プレミアムの皆さんへのプレゼントでございます。